おはようございます、斉藤です。あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。今日はアルフォンス・デイケン先生に教えられてというふう題でお話しさせていただける機会を持たせていただきましたことを感謝いたします。お話をする前にアルフォンス・デイケン先生という方をまずご説明させてください。デイケン先生は1932年にドイツでお生まれになり、今年79歳になられる方です。1959年、今から50年ちょっと前にカトリック教会の神父様として日本においでになりました。その10年後、上智大学の教授に就任され、哲学の教授として授業を行ってこられました。1982年、30年前に生と死を考える会を設立され、死への準備教育を提唱されました。生と死を考える会、死への準備教育とは、やがて必ず訪れる死についてタブー視せずにもっと見つめてみよう、そしてそれによって生きる喜びを考えてみようというお話、考えです。それまで日本は死について考えることが大きなタブーとなっていましたので、ドイツ人のデイケン先生がこの日本でその死への準備教育を始めてくださいました。そしてこの深刻で重いテーマにと同時に、ユーモアの大切さを提唱されました。ユーモアというのはジョークと違い、起点の効いた言葉を話すのではなく、点点点にもかかわらず微笑むことです。つまり点点点の部分には怒り、悲しみ、恐れ、そういうマイナスの言葉が入りますが、そういうものがある中で相手に微笑みを向けることで、そこに愛がありますというふうに教えられました。ここにデイケン先生右側におられますけれども、これはピエロの花をつけられて、去年の8月のセミナーの後で懇親会があったときに一緒に撮らせていただいたものです。大変ユーモアのある方で、各テーブルを回っていかれ、そして私もツーショットを撮らせていただきましたので、これは私はすごい教えをいただいている 大先生ですが、デイケン先生にとっては何万人の中のお知り合いの中の単なる一つの存在でしかありません。大した偉そうな写真ではないですが、唯一のデイケン先生とのツーショット、大切な宝物となっています。さて、こういうデイケン先生ですけれども、この先生との出会いについて、ちょっと私のこれまでの人生についてお話しさせていただきたいと思います。この場で何度かお話しさせていただきましたので、同じようなことをお話しすることになりますが、どうしてもデイケン先生との出会いには欠かせないものとなりますので、お聞きいただけたらと思います。今から35年前、19歳の時に、私は共働きの両親に代わって私を育ててくれ、非常に可愛がってくれた祖母の臨終の場に立ち会いました。人は死ぬと言うけれども、本当に死ぬんだということは、いつか私も死ぬ、死ぬって一体何、何のために生きているの、死の恐怖に取りつかれ、生きている意味を問い続けました。と同時に、祖母にも恩返しが何もできないという深い深い後悔の念に駆られました。その思いをどこにも持っていくことができず、一人で悩み続けました。いろんな宗教家を訪ね、いろいろな本を読みましたけれども、満足のいく結果を得ることはできませんでした。まだデイケン先生は本を出版されておらず、死への準備教育を提唱されて おられませんでした。友達に、どうして生きてるんだろう、死って何だろうね、大学生だった友達に聞きましたが、何を考えてるん、ついていけん、考えすぎ、いつもその言葉が返ってきて、もうその話をするのはやめました。疲れ果てて横になっていたある日、もうここで考えるのはやめよう、ある日またこのことを考える時が与えられるけれども、その時まで 黙って待っていよう。そう思い、神戸市の教員として社会に踏み出しました。心の中に何かわだかまりを持っていましたけれども、それを表に出さず、英語科教員として5年を過ごしました。5年目の夏に、教え子の一人が、分かりにくいところに腫瘍が見つかり、大変深刻な病気であることが分かりました。見つかった時にはもう手遅れで、その生徒は11月の末に亡くなりました。その時の様子をお母さんから聞いた時、またこのことについて、生徒死について考える時がやってきたと思いました。その生徒は亡くなる瞬間にお母さんに子守歌を歌ってほしいとせがみ、何度も何度も生徒が聞く中で息を引き取ったということでした。私の教える英語は何も役に立たない。人生の一番大切な時に役に立つ何かを教えたい。そう思いました。しかしそれが一体何なのか分かりませんでした。その2ヶ月後、1月の終わりに、今度は私の父が不治の病で急に亡くなりました。その思いを一層強くした私は、思い切って神戸市の教員を辞めて島根県に帰ってきました。島根県で再び教職に就ける保証は何もありませんでしたが、何かもっと大切なものを私が学んで、それを生徒に伝えていきたいと思いました。講師として5年間過ごす間に、デイケン先生の本に出会いました。そして、29歳の時でした。10年後でしたけれども、私たちに必ず訪れる死についてもっとタブー視することは大切なことです。それをもっと広めていくことが大切です。と明言されているのを知った時には、あ、私が思っていたことは、正しかった。私は考えすぎではなかった。ついていけないと言われていたけども、私は死について考えることが正しかったんだということを知って、嬉しくて嬉しくてたまらなかったことを今でも懐かしく思い出します。そのすぐ後、今度は講師として働いていたご縁で、この御嶽グリーンチャペルを知ることができ、秀子先生のもとを訪れ、私が死を考えるに至ったいきさつを話をしたとき、先生は温かく聞いてくださり、受け入れてくださり、そのことこそ大切なことですとおっしゃっていただいたときには、本当にデイケン先生の言葉を知ったときと同じぐらい、ダブルのハッピーな時をその年は迎えることができました。幸いなことに平成3年に再び教職に就くことができましたが、なかなかこの生と死を考える教育、死への準備教育を実際の現場で実践していくことは難しかったです。同僚に話をしますけれども、大切なことですねとは言われますけれども、では実践してやっていきましょうと言うと、いや、それはちょっとと断られるのがほとんどというか全部でした。おかしいなと、もっとなんでみんな考えないのかなと思いながら、道徳や英語の授業の一文文を使いながら生徒に伝えていきました。そうこうしているうちに平成14年、10年ちょっと経った時、私はある島根県の中学校で2人目の生徒の死に出会いました。その子は原発性肺高血圧症という肺の病気で、小学校6年生の時にその病気が分かり、主治医の先生から君の命はあと2、3年だよと告げられて中学校に入学してきました。小学生に君の命はあと2、3年と告げられたその時の生徒の思いはどうだったろうか。どんな思いで入学してくるんだろう。私たち教職員はその病気について学び、万が一のことを考えて救急法を学び、その子を迎え入れました。なんと、私たちの心配は吹っ飛びました。その病気を告知されるまではおとなしくてどこにいるかわからない子どもだったそうですが、その告知を受けたと同時に非常にやんちゃ坊主、わんぱく坊主に豹変しました。口が非常に立ちました。 なぜか知らないけれども、私をペンギンというあだ名をつけて、おいペンギン、土曜日に勉強に来るからお前も出てきて英語を教えろやと命令しました。入退院を繰り返していましたので勉強が遅れますが、何を思ってか英語を選び、土曜日に出てきて勉強を一緒にしました。その子は一日700メートルから800メートルしか歩けないということでしたので、消防口のすぐそばに教室を構えて勉強をしました。時には、おい勉強疲れたけん CD 聞く、職員室から CD デッキ持ってこいやと言って命令を受け、私ははぁはぁと言いながら、お前本当に病人かよと言いながら、憎まれ口を叩き合いながら勉強しました。その子が中学3年に上がる春に、私はその中学校を移動し他の学校に転勤しました。斉藤に、ペンギンにもう1年追ってほしかったな、陰でそんなことをお母さんに言っていたそうです。その子は9月まで行きました。自分の葬式は盛大なものにしてくれと言っていたそうですけれども、本当にその子のお通夜もお葬式もその会館が始まって以来のすごい人数になったそうです。夏休みにも頑張って英語の勉強をしていたそうで、お通夜の祭壇に英語のワークが備えられていた時にはすごく嬉しかった同時に涙がどーっと溢れました。口では悪く言い合いましたけれども、そして生きることと死ぬことについて具体的に話をしたことはありませんでしたけれども、死について考えることの大切さを知っていた私に何かを感じていてくれたのかもしれないなと思いました。転勤した学校で平成17年18年に文部科学省の指定を受け、命を大切にする心を育む道徳教育の研究という指定を受けました。当時研究主任だった私は、よし、ここで死への準備教育、生と死の教育をやろうと提案をしました。皆さん初めはキョトンとしておられました。一体何が始まるの、まあ斉藤が言うことに従えば何とかやっていけるだろう、文部科学省の指定を受けましたから私に任せてもらえそうで、しめしめという思いでこの教育を始めることができました。やっと全校揃ってこの教育を進めることができました。ちょうどその頃、その宮本隼人が亡くなって1年経っていましたけれども、その亡くなった生徒は宮本隼人と言います。ここにその子の作文が、亡くなる2ヶ月前の作文を載せさせていただいております。お母さんに許可を得まして、先生なんぼでも名前出してええよと、で後で、写真を見せますが、まあ私の写真も出してもらってええわ、なんか修正線でもええかいねえと言いながら、お母さんの写真、あの髪の長い左から女の子の2番目の方ですけども、お母さんにも来ていただいて授業をしていただきました。非常に1年経っている時でしたが迷いました。こういう時にお願いしていいものだろうか、そして意を決して電話をした時にお母さんはびっくりされました。先生、今日隼人の命日なんよ、隼人が先生の学校へ行って話をしてこいと言っとるような気がする、行くけえね先生、そう言って了解してもらいました。本当に隼人が話してこいやと言っていてくれるような気がしました。それ以降毎年お母さんは私の勤める学校にやってきてくださり、生徒に隼人の話をしてくださいます。去年隼人は生きていたら成人式を迎える年でした。その時に周りの子供たちがその隼人の写真を持って成人式に行ってくれたそうです。その時の写真を今見せてくださっているところです。周りの子供たちは3年間中学時代同じ部屋で、どんな気がしたんだろうかね、時々お母さんがそう言われますけれども、いつの間にかお墓に花が飾ってあったり、おばちゃん元気と言って出会うたびごとに声をかけてくれる、成人式の時にもちゃんと写真を持って行ってくれる、そういう生徒たち、 ハヤトは大きなお土産を、贈り物を残していってくれたような気がします。命を大切にする心を育む道徳教育を通し、生徒たちがどんな感想を持ったのかアンケートを取りました。生徒の言葉に、自分は小学校の3年生の頃から死について考えていたけれど、それを誰にも打ち明けることができなかったが、死を考えることは大切なことなんだ、考えて考えることは必要なんだということが分かって安心したということを書いていました。これは反対側の生と死というタイトルを書いた生徒の作文です。中学の1年の段階でもうこういうことを考えています。また後でゆっくりお読みいただけたらと思います。また腹を割ってみんなとこういうことについて話をしてみたいな という意見もありました。僕たちの間から死ねという言葉が消えたということもありました。死ぬということがどんなに重いことであるか、重大なことであるかということを少し生徒は感じてくれたのではないかと思います。ただその効果をすぐに求めるのは私はしたくはありません。この継続した教育がいつかどこかで生徒たちの心の中に一粒でも残っていてくれたら、それでよし、そういうつもりで、だけどこれは本当に大切なことだよ、そういう確信を持って授業をしております。今から2年半前、私は母を失いました。生と死の教育に25年余り携わってきましたけれども、私の心は本当に揺れ動きました。時には落ち込み、時にはハイになり、その変動の激しさを味わった2年間となりました。しかしながらこの教育を続けていたおかげで、そういう自分、感情の起伏が激しく落ち込んでいる、またはハイになっている自分を見つめるもう一人の自分の存在を作り出すことができたこと、それを本当に感謝しております。これは生と死の教育をしなかったら、私はパニックに陥り感情のままに動いていたのではないかというふうに思っております。こんな大切な教育に携わらせていただいたことを本当に感謝しております。そしてこの教育を通じて、生徒第一、謙虚、誠実、そして感謝することの大切さを教えられました。母の死を通してもう一つ、人様の幸せのために生きたいものだと思いました。お葬式には、近所は過疎化で高齢者ばかりです。お年寄りが寒い中を、12月の12日、寒い雪の降る中を集会所を行ったり来たりしながら、おときを作ってくださり、見送ってくださったそのことを忘れずに、なんとかご恩返しがしたいものだと思っております。実は、近くのお年寄りを集めて、うちでお寿司のパーティーを開くことを始めました。なんとか今までの感謝の気持ちを表すことができたらと思っております。仕事一本できたこれまででしたけれども、母の死を通し周りの方々、地域の方々に大変お世話になったことへ、なんとかご恩返しができないものかと思っております。デーケン先生は、ユーモアとは点々点にもかかわらず微笑むこととおっしゃいましたが、母の死のを通して私は微笑むことはなかなかできませんでした。顔が歪みました。しかしこういう時こそ微笑むことが大切なんだなということも合わせて知ることができました。私の生涯の目標をお示しくださったデーケン先生に本当に感謝しております。その感謝の心を今度は私が学校現場で伝えていくことができたらというふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。